ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月2日は1980年6月に北朝鮮の工作員シン・ガンスラによって北朝鮮に拉致された原忠明さんのお誕生日です。原さんは今年で75歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。また8月は1978年に曽我三好さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と二人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本日は最近の拉致問題に関する国際的な動向についてお知らせします。7月21日にインドネシアのバリにおいて開催された日本とメコン地域諸国の第4回日メコン外相会議では、外相は北朝鮮が拉致問題を含む国際社会の人道上の懸念に取り組むことの重要性を強調したとの文言が入った議長声明が発出されました。また同じく7月21日に米国の上院外交委員会において、ソン・キム前6者会合特使の中韓国米国大使の承認について公聴会が行われました。その際、ジムウェブ上院議員からソン・キム氏に対し、北朝鮮による日本人拉致問題という非常に感情的な問題に対してどのようにして日本を支援し責任を追及すべきかにつき見解を伺いたいとの質問がありました。ソン・キム氏は、日本人拉致問題についてはより困難な問題の一つである。我々はこの悲劇的な問題につき日本の世論に対する深い同情の念を有しており、本件問題の解決のための彼らの取り組みに対し支援し続けている。2008年の夏に日本及び北朝鮮との間で拉致問題に関する捜査及び結果に関する方向性をまとめるための合意が達成され、どう問題を進展させていく 小さな機械があったように見えた。しかし残念ながら2008年12月の6者会合の破綻によって同合意の進展は見られなくなった。もしいずれ二国間または6者会合を通じて北朝鮮との対話が再開されれば、我々は再び北朝鮮に対して日本が有するこの困難な問題に対する懸念に取り組む必要があることを提起すると述べました。さらに7月23日、松本剛明外務大臣はインドネシアバリ島における第18回アジア地域フォーラム ARF 閣僚会合の機会に、クリントン米国国務長官およびキム・ソンファン韓国外交通商部長官と日米韓外相会合を行いました。その際、拉致問題についてまずクリントン長官から、米国はこの問題を忘れることはない、力を合わせて前進させていきたいとの言及があり、松本大臣からはこの問題に対するこれまでの米韓の理解と協力に感謝するとともに、引き続き関係国への働きかけや情報提供を含め、問題解決に向け緊密に連携していきたい旨述べつつ、2008年8月の合意が実施されていない現状等について詳しく説明しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月1日米朝協議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月28日と29日の両日、ニューヨークで米朝協議が開催されました。米朝間の協議というのは1年7ヶ月ぶりということになります。で、今回の協議はアメリカ側がキム・ケグァン外務省の第一副省第一次官を招請するという形で実現をいたしましたが、7月22日にインドネシアのバリ島で行われた南北間の首席代表者会合というものを受けて実現したということになると思います。すなわち6者会合再開に向けて、まず南北の協議、そして米朝協議という、その順番に今乗っ取っているということであります。で、今回の協議は2日間、食事も含めて、約9時間行われたということでありますので、十分な議論が、米朝間で、交わされたと考えてよろしいかと思います。アメリカはボズワース、北朝鮮政策特別代表を、いわば代表とします、各省庁からのいわば混成チームということで、臨みましたので、29日にはあの協議にはロバート・キング、北朝鮮人権問題担当特使もそこに参加したと言われております。29日に会談が協議が終了しました後、米朝両方の代表は記者団のに対して若干発言をいたしました。アメリカ側ボズワース代表は記者団に対して声明を読み上げたわけでありますが、そこで建設的で実務的な協議であったということをまず強調いたしまして、その上で北朝鮮が6者会合の再開というものに向けた行動をきちっと示すならば、6者会合も再開できるし、あるいはアメリカとの関係改善、地域の安定に向けた道というものが開かれるということを、北朝鮮に強調したことを明らかにいたしました。そして次の段階に、進むかどうかということを決める前に、まず韓国および他の、6者会合の参加国と緊密な協議をするということをアメリカ側は明らかにいたしました。 一方、キム・ケグワン、第一副相は、お互いの関心事項について非常に包括的な議論を行ったということを申しまして、その上で非常に建設的で実務的だったと言いました。これはアメリカのボーズワース特使と特別代表と同じ表現であります。すなわち、今回の協議が、極めて、肯定的に、評価されるということでありますが、その上でキム・ケグワン副相、第一副相は、今後も引き続き議論することにしたという、協議が継続するということを述べました。今回の米朝協議というのはアメリカ、北朝鮮それぞれがそれぞれの立場あるいは見解というものを、極めて広く包括的に、相手に対して示すというのが、第一の目的であったはずですので、何か具体的な合意というものが今回、成立してなくても、それは決して、不思議ではないということだと思います。もちろんその協議の中でアメリカ側が最も力を置いたであろうと考えられるのは北朝鮮のウラン濃縮問題であります。これを一日も早く、放棄させるということがアメリカのみならず、日本、韓国も同様の立場に立っております。一方、北朝鮮は、非核化と並行して進む米朝関係の改善というものをに力点を置いていたんであろうと考えられます。基本的に北朝鮮が望むのはいわゆる平和保障体系の樹立ということになろうかと思いますが、この点については、7月27日が朝鮮戦争休戦から58周年ということもありまして、北朝鮮のいくつか論評が出ました。一つは7月28日付の労働新聞の論説を見てみますと、アメリカに対して平和保障体系の樹立というものを要求していると。その中の、一部としてですね、平和協定の締結というものが含まれていると考えられますが、これは、北朝鮮必ずしもアメリカとのみ平和協定を締結しようということではないと考えられます。すなわち平和協定についてはアメリカのみならず韓国、中国も含めて協議をしようという用意があるんだと思いますが、そうなりますと、一つアメリカ側が次の米朝協議の前にもやはり協議しなければいけないのは韓国との間でその平和協定問題をどうするかということであります。まだこの点についての韓国側の姿勢というものは、それほど明確ではないわけでありますが、その点が今後注目されることの一つでありますし、もう一つはもちろんウラン濃縮問題について北朝鮮が積極的な姿勢、ウラン濃縮放棄の方向に進む道を進むかどうかが注目されるところかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、松木薫さんの事案についてご説明します。松木さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、スペインに留学中だった松木さんはヨーロッパ滞在中に消息を絶ちました。1988年に石岡徹さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本恵子さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査・調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀川ハイジャック犯と その関係者により拉致されたことが判明しています。松木さんについて北朝鮮側はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は1996年8月、松木さんが交通事故で死亡したとしています。自動車に乗っているとき、運転手の不注意による事故で、松木さんと運転手が二人とも死亡したというのです。しかし、事故の状況には不自然な点があるほか、北朝鮮側が提出した交通事故記録には、被害者である松木さんの名前が一切出ていません。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、松木さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は、調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。さらに北朝鮮側からは、松木さんの遺骨の可能性があるとされるものが提出されました。しかしその一部からは、DNA 鑑定の結果、松木さんのものとは異なる DNA が検出されました。また、身体的特徴の観点からの鑑定においても、松木さんの身体的特徴とは合致しないとの結果を得ています。このように、松木さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されておらず、受け入れることはできません。日本政府は、松木薫さんを含むすべての拉致被害者が、生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松木薫さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理さんの一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、 有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、 813-3592-2300。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。